おはこんばんちは。プレプリどんどんます GR です。2026年7月7日のます GR カテゴリーから17本の論文をお届けします。1本目は純速王さんとドニヨル・ヤズドノフさんによるオンアルゲブレイク&アリスメチックプロパティオブモノイッツオブプロダクト系シーケンスプロダクト係数列のモノイドの代数的および数論的性質についてです。この論文では群の要素を並べて掛け合わせたときその結果が特定の正規部分群に属するというプロダクト係数列という概念を扱っています。一見すると複雑な非アーベル群の設定ですがこれを自由アーベルモノイドの部分モノイドとして分析するアプローチがとても巧みです。特に転送順動系を使って複雑な構造をより単純なクルルモノイドに移しそこから数論的な性質を導き出している点に研究者の執念のようなものを感じます。結果として群がアーベル群である場合にのみこのモノイドがクルルモノイドになることなどが証明されました。また小群におけるプロダクト一数列のモノイドとの関係を明らかにすることで長さの集合の和が区間になることまで示しています。有限群の場合には有限生成される C モノイドになるという結論に至っており代数的な構造と数論的な性質が見事に結びついた研究といえます。2本目はギュリン・エルジャンさん、シュクラン・ギュルさん、イスマイル・ギュル・オールさん、エム・ヤシル・キズマズさんによるザ・ BAER トランスフォーム・フォー・スキュー・ブレーシーズスキューブレースのためのベア変換です。この論文ではヤンバクスター方程式の研究に欠かせないスキューブレースという代数構造に新しいベア変換という手法を導入しています。もともと下方群が非アーベル的なスキューブレースは解析がとても難しいのですがこの手法を使うことで情報構造を持ったまま扱いやすいアーベル型のブレースに変換できるというわけです。具体的には下方群の位数が奇数でベキレイクラスが2以下である場合にベアのトリックを適用して新しいアーベル群を構築します。この変換によって左べき霊性や可解性といった重要な構造的性質が保存されることが証明されました。特に面白いと感じたのはこの変換を内部直積分解の判定に利用している点です。変換後のアーベル型ブレースが分解不能であれば元の複雑なスキューブレースも分解不能であると言い切れるため解析のハードルがぐっと下がります。さらにトンプソン臨界部分群を用いてオートモルフィズム群の構造をアーベル型ブレースの型へ埋め込むという鮮やかなアプローチまで展開されており非常に実用的な道具を提示した論文でした。3本目はティモシー・シーバーネスさんとレイワンさんによる On the Regularity of Irreducible Subgraphs of Finite Classical Graphs 有限古典群の規約部分群の生息性についてです。この論文では有限のほぼ単純古典群におけるコアフリーな部分群のタプルが生息であるかどうかを詳しく調べています。ここでいう生息とは部分群の直積の上に正則な軌道が存在することを指していてこれは推移的置換群の規定という古典的な概念を一般化したものですね。研究の背景には規定のサイズに関するキャメロンの予想を拡張したいという狙いがあります。これまでの研究ではタプルに含まれる部分群が全て互いに共約である場合に限られていましたが今回はその条件を緩めて非標準的な極大部分群の任意のタプルを対象としています。特にアシュバッファの分類における規約に埋め込まれた部分群に注目しているのがポイントです。アプローチがとても巧妙で確率論的な手法と計算機による検証を組み合わせています。素数位の元の固定点比の推定を用いてランダムな要素が正則な軌道に含まれない確率の上限を導き出しています。一方で次元が低く確率論的な手法が通用しないケースではマグマという計算システムを使って直接的に正則性を検証しています。最終的に サイズが2または3の極大部分群のタプルにおいて生息でないケースをすべて特定する定理を導き出しました。特に自然モジュールの次元が13以上であればどのようなペアも生息になるという結果は非常に明快で、この境界が最適であることも示されています。また過去の文献にあった誤りを修正している点からも非常に丁寧な仕事がなされていると感じます。4本目はリルプ・リート・カウルさん、ウダイバシュ・カルシャルマさん、プシュペンドラシンさんによる林プロパティ4コンジュガチオン・クアンドルズ・オーバーフィニテ・コックシター・グラップス有限コクセター群上の強薬クアンドルの林特性です。この論文では結び目や絡み目の不変量を計算する際に使われるクアンドルという代数構造に注目しています。特に有限規約コクセター群から作られる強薬クアンドルが林特性という性質を持つかどうかを詳しく調べています。林特性とは簡単に言うと右変換写像という操作をしたときにその要素の数と同じ長さのサイクルが必ず現れるというとても強い規則性を持っている状態のことです。著者の方々はまず古典的なタイプである対象群や B、C、D タイプについて符号付き分割やリース積という手法を使って解析しました。さらに E6 や F4、G2 といった例外的なタイプについては YAP という計算機システムを使って条件を満たす要素のペアを地道に探し出しています。理論的な証明とコンピュータによる検証を組み合わせるアプローチに非常に実践的な熱意を感じますね。結果として全ての有限規約コクセター群がこの林特性を満たすいわゆる良い群であることが証明されました。これによりあらゆる有限コクセター群において強薬平集合から作られる強薬クアンドルが林特性を持つことが明らかになりました。5本目はギリゴランさんによるヒグマントンプソングラップス F の N オールザウェイダウン、ヒグマントンプソン群 F の N をどこまでも深くです。この論文ではヒグマントンプソン群という無限群の構造を調べる非常に興味深い研究が行われています。具体的には全ての N が2以上であるとき、この群には自分自身と同型でかつ無限指数を持つ極大部分群が存在することを証明しました。さらに驚くべきことに自分自身と同型な部分群が入れ子構造のように無限に続く連鎖を構築しています。この連鎖の中では隣り合う部分群が互いに極大であるという非常に整った構造を持っているのが面白いですね。また異なる N と M の群の間でどのような同型な極大部分群が現れるかについても詳しく分析しています。ここではカントール空間の同層写像や有限半導体トランスデューサという計算機科学的な道具をうまく活用して特徴付けています。純粋な群論にこのようなオートマトン的な視点を取り入れて鮮やかに解決していく流れに心地よさを感じます。6本目はラモン・ルイス・メディナさん、ビクトル・ララ・ゴメスさん、ヘラルド・ロメロ・ロサレスさんによるフィニテ・ジェネレーティング・ SETS4 モノイッツ・オブ・ G ・イクイバリアント・ファンクションズ G 等変換数のモノイドにおける有限生成集合です。この論文ではある群の作用と過干である等変換数が集まったモノイドという少し複雑な構造について研究しています。特にこのモノイド全体が有限個の要素で生成されるための条件を突き止めることが大きな目的です。まず可逆な関数だけを集めた単位群のランクについてそれを計算するための効率的なグルーピングアルゴリズムを提案しています。異なる軌道に作用しかつ次数が互いに素である生成項をまとめるという手法なのですが、この工夫によってランクの上限をより精密に絞り込めるようになっています。さらに軌道浸透という概念を導入してモノイド全体の構造を分析しています。ここから導き出された結論は非常に明快で、 軌道の数や固定部分群の大きさが無限である場合や、軌道浸透の種類が無限にある場合には、有限生成にならないという明確な二分法が示されました。セルオートマトンなどの研究でバラバラに議論されていた内容を、一つの包括的な枠組みで整理しきった点に、研究者の強い執念を感じます。7本目は、リアム・ハナ兄さんによる、リガラリティ・オブ・プロフィーニーとイサモフィズムズ・オブ・ハイパーボリック・ツリー・マニホールズ、双極三次元多様体のプロファイニット同型写像の生息性です。この論文は、有限体積を持つ双極三次元多様体のプロファイニット同型写像が、実は生息であるということを証明したものです。これまでの研究では、生息に近い非生息というところまでしか分かっていなかったのですが、著者はそれを完全に生息であるとまで強めました。アプローチがとても面白いところで、純粋に数論的な手法が使われています。具体的にはアゴルとワイズの仮想ファイブレーション定理を用いて、円周上にファイブレーションを持つ有限被覆を見つけ出し、そこからアレクサンダー多項式を比較しています。さらに代数的数に関するシンゼルの定理を駆使して、プロファイニット整数間における種イデアルの等しさを分析するという非常に緻密な構成になっています。最終的にギアノソフ写像の性質とアレクサンダー多項式の挙動を組み合わせることで、これまで残っていたギャップを埋め切りました。数論的な道具を駆使して幾何学的な生息性を導き出す流れには非常に心地よい説得力がありますね。8本目はヤンロン・ハオさんによる、グラップスジェネレーティドバイルートユニポテンツハイヤーランク&ランク1、ルート単ポテンキア要素によって生成される群、高ランクとランク1です。この論文では有利数帯上の特殊線形群において、特定の単ポテンキア要素で生成される部分群がいつ算術的になるかという問題を深く掘り下げています。まず3以上の高ランクの場合についてですが、ここでは有利数パラメータを持つ基本行列で生成される群が常に S 算術的であることを証明しています。差分制約系のシステムを使って対角共約行列をうまく構築するという手法が取られており、具体的な合同条件で部分群を記述できる点に非常に実用的で緻密なアプローチを感じます。一方でランク1、つまり二次正方行列の場合は話がずっと複雑になります。ここでは紙三角部分群が特定の巡回部分群を厳密に含むかどうかという新しい算術性の判定基準を導入しています。これにより複雑な証明をたった一つの要素を見つけるというシンプルな作業に落とし込んでいるのが鮮やかです。さらに不定二元二次形式やペル方程式から新しい無限族の合同部分群を導き出しています。これまで自由群ではないことを示すために使われていた手法が、実は算術性を証明するための強力な武器になることを示した点に、視点の転換という快感があります。9本目はマスドット CO からのクロス投稿で、マジド・アレゾーマンドさん、アリレザ・アブドラヒさん、タオフェンさん、ゼーナブ・アフラギさんによる、フィニテグラップス・ウィズ・クォットラティック・スプリッティング・フィールズ・フォー・オール・ケイリー・グラフズ、すべてのケイリー・グラフに対して二次分解体を持つ有限群です。この論文では、グラフの固有値がすべて整数であるという厳しい条件を緩めて、固有値が有理数の二次拡大体に収まるという、より広い性質を持つ有限群を完全に分類しています。これをケイリーに整数的群と呼んでいます。研究チームは有限群の表現論やスペクトルグラフ理論を駆使して、この条件を満たす群の生態を突き止めました。まずこの性質を持つ群は必ず下階群であり、具体的には2群か3群のどちらかになることを証明しています。計算機による検証やフロベニウス群の理論も組み合わせていて、かなり緻密なアプローチですね。結果として可換群の場合は基本アーベル2群や3群の直積であること、一 下官軍の場合は二面体軍のような構造を持つ特定の2軍や3軍であることなどが分かりました。最終的に22種類の具体的な軍の型としてまとめられています。単に整数であることだけでなく、二次体まで許容することでどのような軍の構造が固有値の代数的次数を低く保てるのかが明確になった点は非常に興味深い成果だと思います。10本目は mas.co からのクロス投稿で、フレディ・リングワースさん、セルゲイ・ノリンさん、ラファエル・シュタイナーさんによるディスプルーフ・オブ・ザ・ツリー・プロダクト・コンジェクチャー・ビア・ザ・ハイゼンベルクグループ、ハイゼンベルク群を用いた樹木積予想の反証です。この論文は、グラフの構造を単純なグラフの積で表現しようとする積構造理論という分野の、ある大胆な予想を打ち砕いたお話です。もともとの予想では、多項式的な成長を持つグラフなら、線形成長する樹木と小さな完全グラフの積に埋め込めるのではないかと考えられていました。しかし、著者たちはこれが三好の成長を持つ場合に成り立たないことを証明しました。判例として使われたのが、離散三次元ハイゼンベルク群のケーリーグラフです。ここが非常に巧妙で、連続的なハイゼンベルク群に関する深い定理を離散的な設定にうまく持ち込んで適用しています。具体的には、関数空間への写像が中心線に沿って潰れてしまうという性質を利用して、樹木の積への埋め込みが不可能であることを導き出しました。無限グラフだけでなく、コンパクト性の議論を用いて有限グラフでもこの予想が失敗することを突き止めた点には、数学的な執念のようなものを感じますね。これにより、多項式成長を持つグラフに対する積構造理論の限界が明確に示されました。11本目は、MasRT からのクロス投稿で、フリードリヒ・クノップさんとゲルハルト・レイアレさんによる、スペリカル・サブグラップス・イン・デダクティブ・アルゲブレイック・グラップス、還元的代数群における球面部分群です。この論文では、任意の表数において、還元的代数群の連結な還元的球面部分群をすべて分類するという非常に壮大な挑戦が行われています。球面多様体の一般論を構築する上で、これらの部分群は極めて重要な構成要素となります。特に表数ゼロで便利だった対象部分群が正表数ではうまく機能しないという厄介な性質を持っているため、その代わりとなる球面部分群を正しく分類することが不可欠だったわけです。アプローチがとても巧妙で、正表数のケースを表数ゼロへと持ち上げる補題を用いることで既存の分類結果をうまく活用しています。分解不可能な球面ペアという考え方で問題をシンプルに整理し、数値的な次元基準や共推性を用いて球面性を検証しています。結果として、ほとんどのケースは表数0の場合と一致しますが、表数2の時だけ現れる特殊な球面部分群のシリーズが見つかったという点が、この研究の博美と言えるでしょう。正表数ならではの振る舞いが形となって現れる瞬間であり、数学的な快感がありますね。12本目は mas.ds からのクロス投稿で、エレーヌ・エナール・ボンタンプスさんとアンドレス・ナバスさんによる How, Not, To Prove, An Distortion for Deformorphisms of One Manifolds 一次元多様体の微分動相写像における歪みの有無を証明する方法とその限界です。この論文では、実数直線や円周といった一次元多様体上の微分動相写像について、歪みという性質とほぼ可逆性という性質の間の関係を深く掘り下げています。特に微分可能性の次数が変わったときに、ある次数では歪んでいるのに別の次数では歪んでいないという現象が起きるのかという非常に鋭い問いに挑んでいます。解析の手法がとても巧妙で、バナッハ空間への頭頂的作用から得られるコサイクルを用いて、ドリフトという不変量を分析しています。対数微分やリュービルコサイクルなどを駆使して歪みを妨げる要因を特定しようとするアプローチには、数学的な執念のようなものを感じますね。 結論として全金的な変動が消えるという条件が高い生息性の世界ではほぼ火薬性や歪みを導く強力な武器になることを示しました。これにより生息性が十分に高い場合には微分可能性の次数によって歪みの有無が変わることはないだろうという否定的な答えに近づいています。13本目はマス OA からのクロス投稿でデイビッド・カーさん、スピリドン・ペトラコスさんによるトポロジカルフルグラップス&ステーブルランク1、位相的フルグループと安定ランク1です。この論文ではカントール集合上の作用から作られる特定の群の簡約群 C スター代数が安定ランク1を持つことを証明しています。もともと拡大数ではない設定で安定ランク1を検証するのはかなり難しい挑戦だったのですが、著者たちはそこに真っ向から挑みました。アプローチが本当に巧妙でダイナミカルな性質である正方形化分性をシミュレートするために縞模様のフェルナータワーという構造を導入しています。さらに単なるダイナミクスだけでは解決できない部分を自由積への埋め込みによる C スター単純性という代数的な性質を使って突破する構成になっています。特に指定立地という条件を設けることで自由群のコピーを確保し構造を安定させる点にこだわりを感じます。最終的に比較的な C スター単純代数という難しい領域において安定ランク1という重要な性質を導き出した点は非常に大きな成果だと言えます。14本目はマス .co からのクロス投稿でフォンシュエリャンさん、マリオガリチさん、ジフイリュウさん、フィリップ・マルティノビッチさん、アレッサンドロ・モンティナロさん、エレオノラ・ロマーノさんによる2デザインズ・アドミッティング・ア・フラッグトランジティブ・オートモフィズム・グループ・ウィズ・ソクル・ PSL 2-9 ソクル 2-PSL 2-9 を持つ旗推移的な自己同型群を許容する2デザインです。この論文では遮影特殊線形群である PSL 2-9 を核に持つ旗推移的な自己同型群を持つ2デザインの分類に挑んでいます。特に点集合に対して原始的な場合と非原始的な場合の両方を詳しく調べていますね。研究のきっかけがとても興味深いです。なんと1990年の分類においてある特定の例が見落とされていたという空白を埋めることが大きな目的だったそうです。こうした歴史的なミスの修正というアプローチには研究者としての熱いこだわりを感じます。手法としては群論やデザイン論、有限幾何学を組み合わせており、計算ソフトのギャップを使った数値的な検証も行っています。結果として非原始的な場合の完全な分類を達成しただけでなく、これまで抜けていた121個の点とブロックサイズ3を持つ線形空間の存在を証明しました。さらに遮影直線から導かれる無限族や多くの散在的な例も特定しています。過去の文献の穴を埋めつつ体系的なリストを完成させたという非常に達成感のある研究内容でした。15本目はマス .ag からのクロス投稿でダビッド・アール・サボさんによるトーリック・デコンポジション・イン・アルゲブレイック・グラップス代数群におけるトーリック分解です。この研究ではプロジェクティブ・ゼネラル・リネアー・グループ、つまり投影一般線形群をいくつかの極大トーラスの積として分解できるかという問題に取り組んでいます。任意の体において N たす1箇所の極大トーラスをうまく選ぶことで群のほとんど全てをカバーでき、しかも各要素を1位に表現できることを示しました。驚くべきはこのトーラスの個数が代数的に閉じた体や有限体における連結還元群の上限に一致するまさに最適で無駄のない構成になっている点です。さらに体の要素数が N の事情より大きければあと1つ増やして N たす2個のトーラスを用意するだけで群全体を完全に覆い尽くせるとのことです。有限体においてこれが最小であることは証明されており、代数的に閉じた体でも同様に最小であると予想されています。 複雑な群の構造をシンプルなトーラスという部品に分解して、しかも最小限の数でパズルのように組み上げるというアプローチに非常に強いこだわりを感じますね。16本目はマス PR からのクロス投稿で、リチャード・アウンさんと競馬マッダヒカライさんによるランダムフリーセミグラップス・オブ・アフネグラップス、アフィン群のランダムな自由半群です。この研究では可解で非可想べき例な群の中にある半群がランダムに選んだ時に自由な構造を持つかという問題をアフィン群のモデルを使って探求しています。いわゆる確率的なティッツの代替案が可解群という設定でも成り立つのかを確かめたいというのが大きな動機です。ただ可解群は非アメナブルな群とは違って、どこでも一律に縮小が起きるような仕組みがありません。そのため自由になるかどうかは確率速度の選び方に強く依存します。そこで著者たちは共通の線形部分を投影したアベルカゲという考え方を導入し、歩行者の位置に合わせて縮小する場所が変化する動くピンポンテーブルという非常に巧妙な議論を展開しています。結果として投影された歩行が過渡的であれば、ほぼ確実に最終的に自由な半群になります。一方で回帰的な場合は自由にならない瞬間が無限に現れるという二分法が示されました。特に自由にならない原因が線形部分が1のベキコンやリトルウッド多項式の根であることに関連しているという算術的な特徴付けがなされており、非常に鋭い考察だと感じます。最後はマス GP からのクロス投稿で、バスダ・バラトラムさん、ジョアン・S・バーマンさん、タライ・ブレンドルさんによるザ・ブラウ・レプレセンテーション・オブ・ザ・ブレード・グループ・イズ・フェイスフル・フォー・ N イコール4本の紐の場合、ブレード群のビュロー表現は忠実であるです。この論文は数学の世界で長く謎だったブレード群のビュロー表現という写像が紐が4本の時に忠実であること、つまり異なるブレードが同じ表現にならないことを証明しました。紐が3本の時はすでに分かっていましたし、5本以上の時は忠実ではないことが証明されていて、この4本というケースだけが最後の空白地帯として残っていたんです。研究チームはムーディ多項式という道具を使ったトポロジー的なアプローチを取りました。特にディスクの並びに注目したパリティ条件という考え方を導入し、ある種の操作によって紐を5本に埋め込むことで計算上の打ち消し合いを防ぐという巧妙な戦略を使っています。この結果によって4本のケースが完結し、全ての紐の数においてビュロー表現の忠実性が完全に分類されました。さらにこの結果からジョーンズ表現が4本の時に忠実であることも導かれています。パズルを解くように最後の一辺を埋めた快感がある素晴らしい研究ですね。さあそういうわけで、今回はモノイドから群論、そして表現論や算術性まで代数構造の奥深い世界をめぐるエキサイティングな時間でした。有限群が織りなす数学的な美しさを皆さんもぜひ感じていただけたなら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。